プレイバックダジオ食堂、毎度おなじみダジオ食堂主催の坂谷でございます。今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の特別編第21回、坂谷道彦が選ぶ漫画2020年上半期ということで、割と最近やんっていうツッコミが入りそうですがですね、そういった特別編をプレイバックいたします。で、ここでなんでプレイバックするかというとですね、坂谷が漫画界でですね、パワープッシュしている漫画で、久しぶりにアニメ化したレベル1魔王とワンルーム勇者というのが、2023年の7月夏アニメとしてですね、放送されたんですが、これが思いのほか出来が良くてですね、あ、やるやんって思ってめちゃめちゃテンション上がってですね、今回紹介させていただこうかなと思った次第ですが、それ以上にですね、プレイバックラジオ食堂のネタがつきそうなんですよね。プレイバックラジオ食堂っていうのは、ラジオ食堂シーズン2じゃなくてシーズン1を再放送するというコンセプトでやってたんですけど、まあたまにね、シーズン2以降も再放送しとったんですけれども、もうネタ切れなんで、シーズン2の話もしていかんとあかんなと思いつつもですね、まあ今回ご紹介させていただくのはラジオ食堂の特別編、漫画界2020年上半期ということになります。まあ2020年なんでもう3年前になるんですけども、だから2020年の多分9月に収録した感じだとは思うんですけどね。だからもうほぼほぼ3年前ということで、結構昔というか、まあ、コロナ真っ最中というか、コロナ真っ最中だからこそ、パワープッシュでね、このレベル1魔王と、ワンルーム勇者を紹介させていただいた経緯などもありましてですね。というところでね、まあ3年前の漫画なんで、わりかしね、今聞いても、今人気あの漫画紹介してんだなとか思いながらもですね、そういった意味でも楽しんでいただければな、嬉しいなと、思う次第でございます。はい。まあ私、まあ今回のアニメ化に対して言えることはですね、まず一旦、序盤に関しては非常に出来が良くて、嬉しいところなんですけども、ワンクールで終わらせてくれっていうね、ワンクールの分量だったら、まあ多分、原作第1巻から第4巻ぐらいまでの内容を、アニメ化するんだろうなと。まあそうなったら、まあ抜群に面白い作品ができるんだと思うんですけども、まあここで、第2クールまで考えてしまうとですね、ちょっと申し上げにくい話になってしまうんですけれども。はい。まあそんな話はいっか。はい。というわけでですね、2023年夏アニメ、レベル版魔王とワンドーム勇者、非常にいい作品になると思いますんでですね、それを紹介している漫画界2020年、もう3年前ですよね。はい。そちらを聞いていただきたいと思います。どうぞ。
ラジオ食堂秋のカルチャー強化週間、坂谷道彦が選ぶ漫画ベスト3 2020年上半期、ウェイヨー、はい、ということでですね、いつもと漫画界がやってまいりました、坂谷でございます。で、今回の、お相手はこちらでございます。
はい、ラジオ食堂リスナーの皆さんどうも、トッシーでございます。
はい、お察しの通り、プログレ界からの続きでございますけれども、今年もたくさん楽しい漫画出てきましたんでですね、はい、はい、一個一個紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。まずはいつもの話題からいこうと思うんですけれども、漫画界の賞レースの夏の前哨戦と呼ばれているですね、次に来る漫画大賞が発表されました。
次に来る漫画大賞、
はい、そうですね、ニコニコですね、ドワンゴとあとダヴィンチが主催にしている次に来る漫画大賞という形で、毎年ですね、若手の登竜門、まあ若手の登竜門って何を言って指すんか分かりにくいですけども、連載始まってまだあまり火がついてない中で、これは面白いぞという、分かりやすい いか分かりにくいか分かんないですけれども、お笑いに例えると、M1 がこの漫画がすごいと考えるならば、まさに ABC お笑いグランプリが、うん、の次に来る漫画大賞に当たります。
なるほど。
発表されました。コミックス部門とウェブ漫画部門というのがありまして、うん、コミックス部門というのがですね、雑誌とかにやっている方で、うん、最近増えましたウェブ漫画部門というのがですね、うん、まあ、例えば LINE 漫画とか、あの、めっちゃコミックとかそういうのもありますけれども、うん、ウェブで連載している漫画部門という形で、2つの部門で賞が発表されています。コミックス部門1位が、アンデッド・アンダック。
アンデッド・アンダック。
ご存知じゃない。
存じ上げません。
ジャンプで連載してるやつですね。
はい。
まあまあ、まあまあ。第2位、君のことが大大大大大好きな100人の彼女。知ってる？
いや、存じ上げません。
これ、ヤンジャンでやってるやつ。
ヤンジャンで？あ、そう。
知らんの？この、1対100の恋愛ラブコメ。
うわ
ラブコメ。
極まりましたね。
極まりました。
ハーレムものもそこまで来てる。
そう。ハーレムラブコメです。ただ、これはね、もう、もはや逆になってるんで、
はい、
ラブコメとはちょっともうジャンルが違いますね、
うん、
そんな話かっていうとですね、主人公が神の手違いで、うん、100人の女の子に好かれる話ですしかもこれ大変なのがですね、100人の運命の女の子から告白を受けるんだけれども、はい、その告白断ると女の子が死ぬっていうとんでもない条件があって、だからあの100人と同時交際しないといけないっていう、はい、これどうやって漫画として処理するのか非常に不安になるような漫画ですけども、
はい、
まあ今はどっちかといえばもう女の子が可愛いあのおそ松くんみたいな感じになってるんで、うん、最初の設定あんま関係ないんかなって感じになってますけどね。まあ、
なんかこう古くは DNA2 とかさ、
まあそういうのもありましたけどね、
いろんな女の子に言い寄られて困っちゃうみたいな。
そうそう。いや、困っちゃうよりもっと困るというか、もう強制で、その子と付き合わないといけないんで。
命を握ってるっていう。
そう。
なかなか面白そうですね。
そうですね。で、3位が、それでも負は寄せてくる。
はあ、
知ってます？裸絵上手の高木さんの。
ああ、はいはいはい。
作者の新作で。
へえ。
同じ。はい。そんな感じですね。で、ウェブ漫画部門1位がですね、あ、これこの前紹介しましたね。僕の心のやばいやつが1位ですね。
はい。
2位が、あ、これもこれ紹介したな。姫様拷問の時間です。うん、これも紹介したね。
はい、
3位、あ、これ知らねえわ。ホムラ先生は多分モテないっていう結果になっていました。だから、あれじゃないかな。このアンデッド・アンダックあたりは、うん、この前哨戦で勝利したんで、この漫画はすごいでも結構上の方行くんじゃないかな。
ああ、もうなんかじゃあ、ここで有力なのをピックアップしといて、この漫画がすごい対象に誰が来るのかっていうのがもう予想しやすく
なる。まあ、そんな感じになってますね、今は。別にそれは有機的に動いてるわけではないんですけども、うん、実質的にデファクトでそうなってますね。だからあれみたいなもんですよね。カンヌ映画グランプリとアカデミー賞の関係とか。
なるほど。
そんな感じよね。今回、この辺の漫画は紹介しません。
それは坂谷道彦が選ぶ漫画に入って
ます、ね。そう。まあ、入る場合もありますけども、
はい、
この辺の漫画って、この前も言いましたけども、
うん、
まあみんな知ってる漫画なんで、
うんうん、
まあこの辺のはまあ面白いの分かってるよねって、人気あるよねっていう、まあそういう話なんで、
はい、
紹介はしません。次、今年の話題といえばですね、残念ながらジョージ秋山先生がお亡くなりになられまして、ね、はい、私あんまり実はほとんど読んでなくて、ジョージ秋山。
あの、浮雲で有名なね。
はぐれ雲ね。
はぐれ雲ね。不動の浅さがバレました。
不動雲と間違うやつね。
はい。浮雲じゃないのね。
はぐれ雲でしたね。はい、私、あまり思い出がない先生なんですけども、おそらくは日本の漫画史上、最も商業的成功と批評的成功をバランスよく両立させた方の一人だと思います。例えば、ジョージ秋山って名前を知ってる人っていうのはなかなかいないけれども、ハグレグモって言ったら結構みんな知ってるし、うん、もっと言うと、ハグレグモの A ミスター、あ、知ってるっていうの、はい、まあすごい商業的成功も収めましたし、かつ同業者の漫画の人とか、まあ批評家ってあんまりないですけども、そういうところからもすごくリスペクトを受けてる、稀有な漫画家さんだったと思います。うん、今コンビニでザ・ムーンの、こんな分厚い、ペーパーバッグのコンビニ本が出てますんで、うん、まああのあたりすごく読みやすいんで、このタイミングで読んでいただければなと思いますね。
うん、
小中学生のちっちゃい子供がですね、集団でロボットを動かすというですね、レジェンド打つアニメの僕らのの元ネタとなったと言われている、ザ・ムーン、ジョージ・アキヤマ入門編としても非常に優れてますんで、
はい、僕らのの元ネタって言ったらもうそれだけでちょっと気が重くなりますね
そうですね、
はい、
本当惜しい人を亡くしたというか、まあでもね、
うん、
77歳だったかな、まあだから大往生だと思います本当に、うん、77歳まで第一線でハグレム雲を連載して亡くなられた形 なんで、いい最後だったなって本当思いますんで、うん、はい、良かったとも思います。はい。で、それと同じくですね、今年結構大きな話題としてはですね、AI 手塚治虫。ご存知なかったですか、これ。
知らないです。
パイドンというですね、これ単行本なんですけども、AI で挑む手塚治虫の世界ということでですね。
はい。AI ってどういうことなんですか？
これ一言で言うとですね、プロットを AI が考えてくれる手塚治虫です。
あ、そんなとこまで来てんですか、時代は。
そうですね。まあ確かに読んでみると、あ、なんか手塚治虫っぽいなって、僕みたいな手塚治虫弱者でもすぐわかるような感じの話。ただ、そのプロットをネームに落とし込んで、うん、で、そのネームから作画するところは人の手でやっています。うん、だから、なんやろうな。言うほど AI でもないよな、とか思ったりしながら。なんか AI 手塚治虫って言うとさ、はい、昔あのドラえもんでやってたのび太が漫画を箱の中にガシャって入れた新しい漫画が出てくるさ、漫画製造機やったっけ。あんなん想像するけど、そこまでではない。
なんかそろそろ人工知能が考えて人間の手っていうことはもう人間が奴隷になってるような感覚を覚えるんですけど。
いやいや、また全然ですね。だって言ってもプロットですからね、所詮は。
まあでも手塚治虫のね、フォロワーみたいな人結構いる中で、
うん、
忠実に手塚マインドを継いでるっていう意味ではちょっと興味ありますね。
と思いますね。でもやっぱり結局さ、この単行本で一番偉いの手塚先生のタッチをさ、
うん、
真似して描いてる漫画家の人が一番偉いんちゃうって思ったりするけど、手塚治虫の絵は別に AI が描いてるわけ違いますからね、これ。
虫プロが噛んでやってるやつ。
あ、そうそうそう。この絵描いてる人は手塚治虫プロダクションの、まあやっぱ僕よう知らんけど偉い人という
か、なるほど、
手塚治虫の弟子さんという。
内容はおすすめできる内容ですか？
そうやったら手塚治虫読んだ方がいいんじゃないと思うよ。
そういうことですね。
そりゃそうじゃないですか。
膨大なね。
別に面白くないですよ、
こんな。手塚治虫ね、なかなか読み切れないですよね、うん。量ありすぎて。
いや、そうそう。だから、手塚治虫の単行本全員読んだ人なんてほとんどいないんですよ、今日本の中に。俺だってほとんど読めませんよ。
そうだね。
手近な手塚治虫読んだ方がマシだと思うよ、そら。
うん。
AI の最先端の実験としてはすごく興味深いもんであれはありますけど、
うん、
まあ別に面白いもんではないですね。
はい。
AI 美空ひばり騒動とかもありましたから ね,
ね, ね。
いやでもさ、あれってさ、なんか話聞いてると、
はい、
AI でも何でもなくて、
うん、
単なるめっちゃ高性能ボーカロイドって感じよ ね, ね、あれも。
ボーカロイドですよね。
そうそうそうそう。だからまだやっぱ芸術のフィールドでは、
うん、
AI が立ち向かえる状況ではないんかなって感じた。
そうですね。
うん。はいはい。まあということでね、ジョージ秋山先生はお亡くなりになられましたけども、まあ来年あたりは、あの AI ジョージ秋山っていうのが、ね、やっぱり出てくるかもしれませんので、まあ技術の発展に期待したいところでございます。はい、時事ネタはここまでで、いつものグルメ漫画のコーナーでございますけれども、はい、グルメ漫画ね、だいぶ変わりましたね、今年。
去年までの傾向じゃないですか。
去年までの傾向で言うと、当時ぐらいまでは、女の子がご飯食べて美味しいというだけ漫画が割と幅引かせてたんですけど、うんうん、だいぶルネッサンスというかですね、原点回帰というか、昔懐かしのグルメ漫画が増えたなという印象を受けておきます。その最前線というのがこれですね、築地最強寿司伝説、握りの海太郎。
見たろ
という漫画が、はい、少年チャンピオンでやってます。暴走族ヤンキープラスグルメバトル漫画。
寿司に寿司なんですよね。
あ、そうそうそうです。
寿司バトル。
暴走族のヘッドのあの若い男の子はですね、寿司職人も目指して頑張るっていう、暴走族で暴走したり敵チームと喧嘩したりしてあの寿司のアイデアを思いつくみたいな。
へー、は
い、そんな漫画ですけど、まああんま面白くない。残念ながら。
翔太の寿司以降、寿司漫画はやっちゃいけないって法律で決まりませんでした
っけ？決まってますよ、別に。大体、その後寿司漫画いくつかあったし。
あ、そっか。
ありましたよ。
あ、そうなんだ。
いや、僕は、面白くないと言いましたけども、志はよし、志はよしという、そういった形で、どうですパートはめくってらっしゃいますけど。
いや、面白そうですね。
あ、面白そうですか。あげますんで、はい、次行きます。こちら、ちょっと面白かったですね。明日飯という、あの漫画でございまして、原作が三原優馬さんっていう方で、作画が小川錦さんという方ですね。そういえばなかったシリーズではあるんですけれども、アスリート食漫画。この表紙の女の子はですね、
はい、
柔道のアスリートで、この表紙の男の人がこの人のお兄さんなんですけども、アスリートとしての体を作るための料理をするという。
ありそうでなかった。
ありそうでなかった。これはもう本当ありそうでなかったというのプラス、やっぱり講談社のモーニング系 精神という形で、大手出版社が出してるんで、いい座組で作っております。クオリティも高いです。これは結構おすすめ。
アスリートの飯で明日飯ですね。
そうですね。まあ、明日のための飯の明日飯という意味もかかっております。これですね、以前、ラジオ食堂のコメント会で、フラウだったものさんから紹介いただいてた漫画、去年ぐらいにコメントいただいてたんですけども、うん、ようやく単行本になりましたけども、ちょっと読み方違うんですけど、ラジオで伝わりにくいんで、あえて読み方間違えて読みますけども、ユーマジン姫、バルアルシスの敗北という漫画でございます。うん、原作が三木勝人さんですかね。作画が矢沢桶さんという方が書かれた作品でですね、うん、これはさっきちょっと揶揄した形になって申し訳ないんですけども、女の子が美味しいもの食って美味しいっていう漫画ではあるんですけども、ちょっとだけツイストが効いてるのがですね、この表紙の女の子が魔界のお姫様なんですね。
はい。
地球を滅ぼそうと日本にやってくるんですよ。なんですけども、日本の美味しいものをいろいろ食べて、いつも美味しすぎるって言って敗北して帰っていくっていう、そういう漫画でございます。これなぁ、微妙なところなんですよね。実はこれ小説が原作でして、
はい、
書く読むっていうウェブ小説投稿サイトの作品なんですけど、小説はね、結構面白いんですよ。漫画はね、それを一段落ちます。漫画にするにあたって、ページ制限があるんか知らんけど、だいぶ詰め込んでて、テンポもあまりよろしくない状況になってるんで、漫画自体は面白くはないです。小説の方がおすすめです。小説、ウェブで無料で読めますんで、そっちをおすすめしておきます。で、小説読んで面白いって思ったんであれば、漫画の方を読むことをおすすめしますね。
ユーマジン姫、バルアリスの敗北。
そうそう。そこにルビで、とんでもないぜ、バルアリスの敗北って書いてあるんだけど、知らない人にラジオで言われても分かんないと思うんで、リュウマジン姫と読みましたけどもね。はい。これが一番良かったな。あ、また寿司漫画だ。関谷哲司先生、ことぶきエンパイア。これは良かった。ほんと、これこそ原点回帰の寿司バトル漫画ですね。はい、関谷哲司先生って覚えてらっしゃいます？ビッグコミックスピリッツで、バンビーノっていう。う
ん、ああ、はいはいはい。
スポコンイタリアン料理漫画を書かれてた、
はい、ドラマにもなりましたね。
そうそう、哲司先生なんですけど、ただそのバンビーノ以降、あまりヒットに恵まれなかった関谷哲司先生なんですけども、これもある意味、関谷哲司先生自身の原点回帰だとは思うんですけれども、料理漫画に変えてきてくださいました。ハワイで育った男の子なんですけれども、日本に帰ってきて、日本の、まあ、最も権威のある寿司の料亭にですね、入りましてですね、そこから始まるビルドゥングスドマンという形になるんですけど、うん、ストーリーをちょっと考えてほしいんですけど、
はあ、
この男の子が寿司の老舗に入るとするじゃないですか。うん、先輩優しいと思います。意地悪だと思います。
意地悪
ですよね。で、その意地悪な先輩にいじめられるわけなんですけども、はい、その先輩を見返すために、新人寿司コンクールに応募しようという話ね。一回戦なんですけども、その意地悪な先輩は妨害してくると思います。しないと思います。
妨害します。
絶対しますよね。その先輩はですね、非常に卑怯なことに冷蔵庫の電源を抜いてですね、主人公のネタをダメにしちゃうんですね。どっかで聞いたような
何かで見たことある。
で、寿司のネタがないって思った主人公はどうすると思います？
突飛なアイディアでその苦境を脱出。
いや、そうなんです。自分で取りに行きます。
それ
で、漁師さんの助けを借りて。
知ってる、そのストーリー。
完璧でしょ
う。うん、
世の中にはジャンルものという作品がありまして、
はい、
最近私が尊敬するライムスター歌丸氏がですね、
うん、
世界には80点満点の作品というものが存在するとおっしゃっておられました。
はい、
つまり新しい要素というのが何もなくて、そのジャンルのファンに向けた作品っていうのはどうしたって80点にしかならないけど、その80点というのが満点と同じ価値を持つ作品というのがあるというふうにおっしゃっておられましたが、うん、僕にとってこのことぶきエンパイアという作品はまさにそれ、俺が好きなものばかり。
俺が好きなもの。
そう、
だからお決まりの流れが。
そうそう、お決まりの流れがあって、もうよってことぶきやって、もうそんなことぶきやがなんか知らんけどね、そんな感じですよ。もう待ってましたっていう。しかもやっぱり関谷哲司先生未だに衰えてなくて、絵の密度もですね、うまさ迫力全部素晴らしいです。だからまあもう言っちゃいますけれども、現代の技術でブラッシュアップされた翔太の獅子という形で
言っちゃった。
いや、まあ、
言ってしまった。
まあ80万点ですか、80点満点ですからね。
はい、
それでいいと思います。すごく良かった。これはおすすめでございます。 はい、グルメ漫画ゾーンが終わりましたんで、面白かった漫画ベスト3行きましょうか。
はい。
今回はですね、こういうご時世だったので、ギャグ漫画を久しぶりに選びました。
ギャグ漫画読みたいですね、今の自分ね。
うん。はい、というわけで、坂谷が選ぶ2020年上半期ベスト3はですね、こちら、ひとり先生のひとりプレイを紹介させていただきます。
ひとり先生。火の鳥と書いてひとり先生。
そうそうですね。ひとり先生のですね、作品は今まで一度ご紹介したことがあるんですけれども、この人ですね、快楽天ビーストの、はい、一番後ろで、全然エロくないギャグ漫画ばっかり書いてる方で、まあ一年に一冊ぐらい単行本を出される方なんですけども、今回はね、残念ながら笑ってしまいました。
なるほど。
ひとりプレイというのはですね、はい、去年ですね、出したひとり先生の短編集のひとり遊びというこういう単行本があって、はい、この中で人気のあった短編のですね、アナルの恩返しを連作という形で、
うん、
アナルばっかりの単行本に仕上げたのがこのひとりプレイです。ストーリーと言いますとですね、アナルアスリート、アナルの拡張性を黙々と一人でアナル拡張性の記録を超え続けるアナルアスリートの活躍を描いた涙と笑いに溢れた作品です。
唯一無二ですね。
そうですね。この北の足おっさんがですね、はい、アナルアスリートの尻崎さんっていう方なんですけどね。お医者さんとこ行ってですね、
はい、
アナウに私は七死闘が抜けなくなってっていうサブタイトルを読ませていただくんですけれども、
はい、
サブタイトルアナウのクリスマス、まあこれはいいですけども、アナウと豆の木、アナウと狼少年、アナ雪姫、アナウとおむすびコロリン、アナルマゲドン。あ、ナルト、あ、これナルトのパロディです。はい。シリザキアナルオンライン。で、アナルイズゴーンっていう。まあ、このアナルイズゴーンはですね。
本当全部アナルですね。
そうですね。ちなみに最後のアナルイズゴーンはですね、去年話題になった、この有名なゴーンさんの。
あ、はいはいはい。
はいはい、話ですけども。というわけですね。前編、アナル。非常にバカバカしい話題で溢れております。まあ、今、こういう時期ですからね。
はい。
こういう単行本がね、世の中で一冊あってもいいと思います。
いや、貴重ですね。はい、はい。アナルに満ちた単行本ですからね。
そうですね。まあアナルで世界を救うアナルマゲドンとか、本当涙なしには読めない素晴らしい対策ですんで。
いや、これはちょっと坂谷さんに教えてもらわなければ知らなかったな。
そうですね。もうちょっと商業的成功を収めてほしいと思う漫画家さんの一人ですね。
あ、確かに今、アナルの話ばかりですね。彼の活躍を信じるっていうのの、
はい、
活躍が、アナルの活躍金にかかってるっていう、天才的なギャグですね、これ。
天才的ですね。
天才としか言いようがない。
もうほんとね、こういう、どうしても皆さんが暗くなる中ですからね、これぐらいバカバカしい本を読んでいただいて、ぜひ明るく、これから前向きに生活していただければなと思います。
アナルアスリートの方は要チェックですね。
そうですね。ラジオ食堂を聞いてらっしゃるアナルアスリートの方は要チェックです。最近ね、デリヘル関係者の人と話してたんですけど、はい、アナドアスリートの方多いらしいですね、やっぱり。
まあまあまあまあ、第二のね、生還隊としてね。
そうそうそう。だから、
主役ですよ、生還隊として。
そうそう。その人が言ってたのは、肛門科のお医者さん兼アナドアスリートの方がいるらしくて、
はい、
腕ここまで入るらしいです。
うわぁ。
肘まで。
マジでか。
もう、自分との戦いですから、アナドアスリートっていうのは。
極めし者たちが。
そうそうそうそうそう。
すごいな。
しかも、その人がすごいのは、肛門科のお医者さんなんで、
はい、
なんかあったとしても自分で治せるんですよ。すごいよね。
マジか。アナルの問題を解決する人が、率先して自分に問題を起こしてるんだ。
そうそう。いや、でも、そのトライアンドエラーが、
はい、
未来のアナルに繋がってるっていうことなんです。
自分を被験者として。
そう。そう。記録達成するときは、はい、結構血出るらしい。
記録って言うんだ。
いや、言わないけど、言わねえけどさ。そんな、アナルアスリートの活躍を、ぜひ読んでください。ひとり先生のひとりプレイ、おすすめでございます。
面白そうです。
はい。じゃあ、ここから先は、良作ゾーンですね。これは、サインに迷った漫画です。ね、ここから先は基本的に全部おすすめです。ついに出た!ラーメン最勇気。
あ、出たー!
出たー!これはですね、当然ながら、これがベストワンです。はい、ですけど、これベストワンにしたら、リスナーさんまたかって思うだけなんで、はい、ベスト3に迷った枠に入れました。
河合仁先生、久米六郎さんのタッグによる、ラーメン発見伝、ラーメン最勇気の続編のラーメン最勇気。ラジオでは分かりにくいですけども、ラーメン最勇気の最がですね、前の作品はこれ最
能の際だったんですけども、今回は再びの際になっております。うん、まあ、つまりですね、続編ということで、はい、この主役のラーメン最有機で、まあ、第二の主役だったですね、セイザーさんという、うん、まあ、インターネットではラーメンハゲ、ラーメンハゲって言われているセイザーさんなんですけども、はい、この方、天才的なラーメン職人なんですけども、この人の人生の結末を描く漫画です、これは。はい、別に死ぬとかそういう話ではないんですけども、はい、冒頭、どういう状況かというとですね、セイザーさんが、もう仕事のやる気をなくした状態になっています、うん。だいぶ自分の仕事としてはやりきった状態だし、更新も育ったし、自分にはもうやることがないんじゃないかという状況で、はい、まあ仕事としても芳しくなく、うん、まあ一応毎日出社してるけれども、覇気のない、そんなセイザーさんから始まります。ただ、その中でですね、まあいろんな人と出会いながら、だんだんラーメンの情熱を取り戻すストーリーで、うん、まだ連載中ですけれども、第1巻、これだけでも非常に面白いんで、ぜひ読んでほしいと思います。いや、でもね、本当ここまで、最後まで描いてもらえた漫画のキャラクターでなかなかいないんじゃないかなと思います。セイザーさんって本当愛されたキャラだったんだなと思って。俺もう1ページ目読んだ時点からですね、目がうるうる来て、中盤読んだ時点でもうボロボロ泣きながら読み終わりました。
ここまでですか？
いや、それは、私がラーメン。
思い出が強すぎる。
そうそうそう。思い出が強すぎるから、まあ、こんなん1位にしたらダメだなと思いまして。まあ、でも、これだけでも非常にいい作品です。まあ、これは当たり前の話なんですけど、漫画っていうのは、その主人公たちが一番いい時を切り取る物語になってしまうじゃないですか。うん、なかなかその後の物語っていうのは作品化されないんで、うん、まあ、その中でもいい作品ができたなと思います、これは。これおすすめ。で、話題作。吉本浩二先生の低学生夫の小遣い万歳。知らんこれ。
あ、でもこの絵は知ってます。
あ、これ、吉本浩二先生、はい。ブラックジャック創作秘話の。
はいはい。
吉本浩二先生なんですけども、話題になりましたね。
この漫画ですか？
この漫画。小遣い制の夫ですね。
あ、電車の。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。
駅をそれぞれバーにするみたいな。
そうそうそうそう。
あ、はいはいはいはい。
もう、すごい話題になってましたけれども、そういう小遣い制のですね、男性配偶者の節約ライフを描いた。なんだろう、なんとコメントしていいのか。まあ、一言で言うと景気悪いなっていう、そういう漫画なんですけども、ただそこはですね、泥臭い漫画を描かせたら、日本一、いや、世界一の吉本浩二先生なんで、一級品のエンターテインメントとして成立してます。まあ、毎回ですね、小遣い制の男性がやってくるんですけども、いつもですね、ドラゴンボールのスカウターみたいにですね、小遣いいくらって出てくるんですね。これが、まあ、当然ながらですね、月の小遣いが低くなっていけばいくほど、戦闘力が高いっていう、うん、そういう形になっておりまして、こんなんで漫画成立すんだなぁと、いい意味か悪い意味かちょっと迷ってしまいますけども、はい、ますけど感心しました、はい、
すごいなんか生き生きとした表情を描く先生ですよね。
そうですよね。コンビニで売ってる100円のアイスを、うん、こんな満面の笑顔で、うん、本当に美味しそうに食べてるっていうのを、はい、ここまでうまく描く作家さんってなかなかいないと思うんですよね。
こんなうまそうに食うんだね。
そう全部で615円のコンビニ菓子をこんな一ページ使って美味しそうに食べる漫画ってなかなかないと思いますよ。
小遣いなんですか？
小遣い万歳。
小遣い万歳。
いや、でもなんかちょっと俺、気分が落ち込んだのはさ、
はい、
吉本浩二先生って漫画界の中でも結構こう上の方の人なんですよ。
うん、
まあ、ピラミッドで言うと多分上位 3% くらいの。
そこまでですか？
いや、まあ、下がもう、裾野がひどすぎるから。
まあ、はい、
まあ、メジャー雑誌のビッグコミックスペリオールで、
うん、
まあ、5年間ぐらい連載して、単行本としても20冊ぐらい出して、うん、その後に、この漫画がすごい1位のブラックジャック創作秘話を抱えて、ほんとそういうことさっきも言ったみたいに、商業的にも批評的にも両方成功した人なのに、
うん、
小遣い月2万1000で働くんやなって。
あ、もうそれ自分の現実の話もあるってことですか？
そうです。というかもう自分の現実の話です。
マジか。
なんて夢のない。
そうか。
そうですよ。
まあでもちょっと人の生活を覗けるみたいな
感じ、ね。まあそれは楽しいですけどね。うん、吉本浩二先生クラスでも派手な生活できないんだって。普通のサラリーマンと同じ目線で喋ってますからね。
そうですか。
完全に。
売れっ子漫画家であるにもかかわらず。
そう。小遣い2万1000円ですよ。
2万1000円か。で、厳しいな。
奥さんの唯一の楽しみは日高屋で晩酌することですよ。
庶民的だな。俺たちと一緒だ。
それがもう、まあまあそうなんですけどね。まあ日本の現実なんだななんて思いつつね。はい、次。これは面白かったですね。大和田秀樹先生、各家に花束をですね。
はい。
大和田秀樹先生が、疾風の隼人っていう作品を3年前ぐらいに抱えてのって覚えてらっしゃいます。
は
あ、大和田秀樹先生は、これ、はい、一番有名なのは、無駄図もなき改革の大和田秀樹先生です。
麻雀？
そうそう、小泉純一郎が世界の首脳たちと麻雀勝負する漫画ですね。
へぇ、知らない。
あ、そういうことにならなかったですか。あ、まあ、それが一番有名な大和田秀樹さんっていう作家なんですけども、まあ、この人はとにかくですね、
はい、
どんな対象であっても、もう死ぬほどかっこよく書くことで、定評のある漫画家さんでですね、で、最近始めたのが、さっき言った、疾風の隼人とかもそうなんだけども、近現代史の登場人物ですね。疾風の隼人だと池田隼人ですし、今回の作品だと、各家に半束をなんで、田中角栄なんですけども、うん、それぞれの人物にスポットライトを当てた作品を、主人公をめちゃめちゃかっこよく、けれんみたっぷりに描く作品です。田中角栄とか池田隼人が、もう完全に戦国武将なんですよ。
うんうんうん、
うん。でもそういう描き方って、案外今までなかったよねっていう。疾風の隼人もすごい面白かったですけれども、当時ですね、安倍晋三のおじいちゃんなんですけども、妖怪のような形で描いてしまったせいで、打ち切りを食らったと当時言われております。そう。だから、池田隼人の時は、所得倍増計画に行く前に打ち切りを食らってしまったんです
けど。なんですか？せっかく面白かったのに。
そう、せっかく面白かったのに。ただ、大丈夫です。当時モーニングでやってましたけど、今回ヤングチャンピオンなんで、大丈夫。絶対大丈夫。
ヤングチャンピオンなら大丈夫。
ヤングチャンピオンなら大丈夫。ヤングチャンピオンとチャンピオンデッドは大丈夫。ランドセルを背負った女の子とセックスする話でも連載続いて、ね、秋田書店なら大丈夫。今回こそは田中角栄のですね、生涯をちゃんと描いてくれると期待してます。
もうでも日本の近代史がこういう美化された歴史として、
うん、
漫画になるっていうのはなかなか、
僕はいいと思いますね。はい、こんなかっこよくないやろとか、まあ、だいぶ嘘も混じってると思いますけど、エンターテインメントなんで、それでいいと思います。
うんうん、
まあ、そんなことを言い出したらね、前田慶次郎としてそんなかっこいいわけないやんけって話になるんで、
うん、面白そうです。
うん。ね、これはすごく、これから先、期待大ですね。
角栄に花束、
はい。はい。いい漫画だと思います。で、これも良かったな。
あ、出た。
話題になってました。パリピ孔明ですね。
知ってる、それ。
あ、知ってますか。原作は四つ葉優斗先生。漫画が小川亮先生という形でですね。基本線としては、今流行りの異世界転生ものっていうことになると思うんですけども、それだけには収まらない作品になっています。ストーリーとしては、パリピ孔明という名前の通りですね、諸葛亮孔明が現代に若い時の姿、20代の姿で蘇って、クラブシーンを天才的頭脳でのし上がっていくという。そういう話になりますね。ちょっとパリピ孔明っていう名前つけない方がいいんじゃないかな。まあ、ちょっとインパクトを重視した形だとは思うんですけれども、この孔明が軍師になってですね、この主人公の才能はあるんだけれども、なかなか人気の出ない女性シンガーをですね、
うん、
どんどん上に上げていく、今はフジロックに出ようとしている、まあ、そういう展開になっているんですけれども、いや、もう単純に昔のベックとか、
はい、
ああいう形の音楽漫画で若者たちの青春群像劇若者たちの成長物語として普通によくできてます。だから異世界転生もののフォーマットで出さないといけないっていうのはまあ時代の流れだとは思うんですけども、逆にね、また異世界転生かよと思って遠ざけちゃう流れだってあるんで、これはもうそういう色眼鏡を抜きに単純に面白い漫画なんで、ぜひ読んでいただきたいと思います。
三国志好きがちょっとクスッとくる小ネタとかもありますか？
そうです、そうです、そうです、そうですね。孔明がたまに、僕は三国志あんまり分かってないんですけど、
はい、
軍略を使うんですね。
はあはあ、
このクラブを盛り上げるためにな
んとかの刑に、
そうそうそう、なんとか、それは三国志に元ネタのある、
はいはい、
僕三国志よく知らないんで、そこも楽しめたらより楽しめたなと思うんで、
なるほど、
はい、ぜひ読んでみてください。ただちょっと思ったんですけど、最近の漫画見てると、こんなことは都市に言いたくないですけど、
はい、
ロックイズデッドですね。残念ながら、
はい、
ロック
ック漫画って久しく見てへんよなって。
ロック漫画はね。
いや、クラブミュージックとかヒップホップ漫画、はい、ウゴのタケノコのように出てくるのに、はいはい、ロック漫画って久しく見てないよなって。
確かにね。
もう若者。ま
あ、なんかあの、ブルージャイアントがジャズ漫画でね。
まあまあまあ、
ロックフェスとかに出たりする、
ね。ブルージャイアントはまあね。あれも、それこそさ、ニッチな方向狙い撃ちというか、メインストリームの漫画ではないもんね。
まあ、ロックはちょっと題材にしづらいでしょうけど、まあ、こうパリピーをね、ギャップでね。
そうそうそうそう。
はい。面白そうですね。
うん。出落ち感っていうのを、ちょっとパリピ孔明っていうタイトルで出しすぎかなと思うんですよね。本当によくできた、ベックとか読む感覚で読んでいただいても全然問題ない。王道の青春ストーリーになってますんで、ぜひ読んでいただきたく思います。
は
い。
やっぱりあの、不思議と言葉は通じるんですね。
まあね。まあね。それ突っ込み出したら、ドラゴンボールから突っ込まんとあかんようになってくる。
そっか。
うん、そっから、ね、そっからの話になってくるからね。
なんでナッパと話せてんだって、
ね。そうそうそう。さて、ちょっとこれ一応軽く触れときます。石黒正和先生の天国大魔教、ようやく4巻出ました。ご存知です。
存じ上げないです。
石黒正和先生は、あれですね、あの、それでも街は回っているが一番有名な、あの、作家さんなんですけども、それが確かね、一昨年かな。一昨年、天国大魔教というこういう作品をアフタヌーンで連載始めました。ただ、そこでですね、いきなりこの漫画はすごい大賞1位を取ってしまう。一巻の段階って、この話ってですね、いわゆるアフターアポカリプスもので、うん、完全に崩壊した文明の中で、若者二人が旅を続けるっていう、物語の内容自体が一巻では全然わかんない、そういう作品だったにもかかわらず、石黒正和ブランドを信じて、この漫画がすごいに選ばれちゃったっていう、そういう経緯があったんですけれども、だから当時ラジオ食堂としては、ちょっと評価保留、一、
うん、
巻の中ではなかなか判断できないって言って、評価保留にしてましたけども、4巻の時点で、ね、だいぶ物語の輪郭分かってきましたんで、これは僕は多分面白くなるであろうと判断しました。なんで僕と同じく天国大魔教は保留かなって思ってた方多いと思いますけれども、そろそろ読み始めていいんじゃないっていう、そういう形でございます。だんだん謎がね解けてきてる感じ、
うん、
そんな天国大魔教をぜひ読んでみてください。はい、ここまでが3位と迷った漫画でございます。
はい。
じゃあ、ベスト2位行ってみましょうか。すいません。こちらはですね、作家外になってしまいましたけれども、カレーザーカオル先生、君に変われぬ前にを第2位としてお勧めいたします。
うん。
今年はですね、カレーザーカオル先生が非常に活躍された年で、ちなみにあの、カレーザーカオル先生はご存知ですか？
存じ上げません。
あ、モーニングと、あと、漫画娯楽でよく連載されてる、こういうですね。
カレーってカタカナなんですか？
カレー、そうですね。カレーカタカナで。あの、こういうふざけた絵柄の女性の作家さんなんですけども、破滅的なギャグ漫画で、今まですごく評価されてました。ここで、あの、去年完結したニコニコ繁殖悪魔っていう作品なんですけども、うん、これはですね、底辺オタクの集団で互いの足を引っ張り合うという破滅的なギャグ漫画になっております。うん、で、それがあのすごく面白かったんですけども、今年に入ってですね、新境地ということでですね、落類必至のペット漫画を出されました、
うん、
君に変われぬ前に。これはどういう話かというとですね、オムニバス短編集でして、
はい、
ペットとの別れのオムニバス短編集です。
うわ
ー、こんなん卑怯やろっていう、
泣いちゃうよ、
泣いちゃう。そうそう。でかつですね、カレザーカウ先生って多分思うんですけど、今日本で屈指のですね、切り口の鋭い作家さんです、
うん、
だから作家の性質としてはサイバラディエコとかですね、あともうちょっと違うかもしれないんですけども、ナンシー関とか、
は
い、最近で言うとマツコデラックスみたいな、
うん、
あの資質を持たれている方です。やっぱり今まであのギャグ漫画で人気のあった方なんで、やはりその切り口と自分の見方と、あとそれをどうやって読者の想像を超えていくか、
うん、
そういうところが非常に能力の高い作家さんです。やっぱりお笑いって見てる人が想像したちょっと上を行かないといけないじゃないですか。そこがすごい優れた人で、で今回のこの君に変われる前にっていうこの作品もその才能がいかんなく発揮されてます。だからさっき言ったみたいに単なる泣いてしまうお涙頂戴のシチュエーションではない、うん、まあそうなんですけれども、そこに必ず人の心の一番触れられたくない奥の部分、自分がここぐらいまでだったら触れられてもいいなという想定のさらに奥をグリグリえぐってくる、
うん、
そういう作品になってます。
なかなか稀有な性質の方なんですね。
だと思いますね。今はむしろ漫画業よりコラムニストとしての活動の方が多くなっているぐらいです。すごく切れ味が鋭い言葉の使い手だと思いますし、ギャグ漫画家として僕はずっと好きでしたけども、今回の君に変われる前にという作品で完全に新しいステージに行ったなと感じます。
うん。
だから本当にね、西原理恵子、倉田真由美はちょっと一段落ちるけど、うん、その系譜ですよね。ギャグ漫画から手広くいろんなジャンルの作品傑作を作ってきたその系譜の中に軽井沢カウ先生も踏み入れたなと思います。
面白そうですね。
うん、ぜひ、読んでください。というかね、軽井沢カウ先生ね、僕がこんだけ褒めてるんですけど、全然売れてないんですよ。
うん、
ぜひ買ってほしいなと。紹介するのとはちょっとずれるんですけども、今回作品として今年ですね、こういう作品も出てるんですね。一人で死にたいっていうですね、孤独死をテーマにした、うん、これはこれでなかなか斬新な作品なんですけども、こういうのも出てて、これがですね、非常に残念ながらですね、一巻で打ち切りを食らってしまいました。まあご本人はコロナのせいだと言ってましたけれども、でもコロナのせいかなっていう、実際もともとそこまで人気なかったんじゃねえのというのがありまして、まあこの一人で死にたい孤独死をテーマにしたこの作品も、
うん、
なかなかの読み応えのある、面白い作品でしたんで、だから全然やっぱりまだ売れてないと思いますんで、読んでみてください。金沢香先生、基本的に全部面白いです。さてさて、ベスト2位に行きましたんで、ベスト1位を発表する前に、お便りのコーナー。
お便りのコーナー。
お便りのコーナー。はい。じゃあ、いつも通り紹介させていただきます。
はい。
はい、いつもありがとうございます。ダンコンさんからいただきました。
ダンコンさんどうも。
いつもありがとうございます。二つ、今回もご紹介いただいております。
はい。
はい、ダンコンさんからの一つ目、安倍森岡先生の、安倍森岡の点々点、カッコ仮という、はい、そういう作品をご紹介いただいております。外出、疲労、雨、疲労、どうやっても蓄積される疲れの描写。わかる。わかりみが深すぎる。著者の偏見が極めて少なく、物事のありようがストレートに漫画になっている点も良き。何度も読み返したくなるという形でコメントをいただきました。はい、ありがとうございます。コメントもう一個一緒に読んでおきます。もう一個おすすめされているのは、鍋倉尾先生、リボーンの騎士ですね。言い逃れできない形で勝ち負けが出る将棋という残酷な戦場に、私はどうしても惹かれてしまう。その中で生まれた吉屋というキャラクターにたまらなく、てられた心が熱くなる。みんな誰しも心の中にそれぞれの土屋がいると思うという形でコメントをいただきました。ありがとうございます。さてさて、二つ紹介いただきましたけども、この安倍森岡先生の安倍森岡のという作品はですね、
うん、
江戸漫画を描いている作家さんのエッセイ漫画ですね。コミックアウンってわかります？
コミックアウン、
はい、
コンビニ売りしてる雑誌ですか？
たまに売ってると思います。
あー、ちょっとわかんないな。
昔シワスの大きなって人が、
はい、
シャイニング娘っていうのを連載してた雑誌。
知らない。
あ、知らない。もう元やのに知らない。あ、そう。はい、まあ、エッセイ漫画なんですけれども、出来事を淡々と書いているように見えて、それでもやっぱり江戸漫画家の先生の日常なんですごく面白いっていう。で、さ、そうなんだけどさ、俺すげえさ、これ読んでてショックやったんがさ、シワスの大きな先生って、
はい、
江戸漫画家のすごく人気のある先生なんですけども、この方のサイン会に立ち会ってるんですけども、シワスの大きな先生がやってることはですね、女子の参加者にファンサービスとしておなじみのパイタッチってやってるんですよ。うん、どんだけ苦毒を積んだらこんなステージに上がれるんですか？ファンに対して一般的な社会通念であれば、うん、ハラスメントと取られる行動をとって、うん、逆にファンに喜ばれる状態となる。どんだけ苦毒を積めばこういう状況になるんですか？一体
力こもってますね。
ね、猪木の闘魂ビンタ、シワスの大きなのパイタッチですよ。なんなんこれ。
まあ、お客さんに対してね、行使していいものかっていうのがありますよね。
そうほら、女の子がキャーやったーって言ってるわ。トッシーやったらワンチャンあるんじゃん、は
い、まあハプニングバー時代の僕なら可能でしょうね。
マジで？
はい、可能です。
ああ、本当ですか。
はい、
じゃあ、ロックバー叫びでも頑張ってください。
やはり、すべてはTPO とニーズによって世界を回っていますから。
はいはい、そうですね。はい、
やはりタイムパートオケーション。
ああ、なるほど、なるほど。
そこに尽きると思う。
いや、違いますよ。女の子が パイタッチしてください。言ってくる状態です。
あ、すいません。もう、ハプニングバーの気持ちで言ってたから、女の子から来るの当然だと思ってたんですけど。
すごいな、ハプニングバーは。はい。
失礼しました。
はい、という形で。もう一個ご紹介いただいているのは、リボーンの騎士という作品で、はい。これ、ビッグコミックスピリッツでやってる将棋漫画ですね。うん。これが熱い。これね、僕も好きで読んでたんですけど、ちょっと紹介から漏れてましたけど、はい、ダンコンさんから紹介いただいたんですけども、はい。リボーンの騎士というタイトルの通り、再生の騎士ですね。
うん。
リボーン。だから、将棋には奨励会というのがありまして、はい、はい。その奨励会でプロにどんどんなっていく。んですけども若い時から将棋を指してただそこには年齢制限というのがあって、うん、26歳までにプロにならないとそこから先プロの道っていうのは完全に断たれてしまうんですね、はい、ただその26歳の年齢制限に引っかかってプロになれなかった人の中にもやっぱり将棋の道というか自分の心の中の青い炎というのを消せずに生きてる人たちっていうのはいっぱいいるんですよね。そういった人たちの物語です。
なるほど。
うん、まあ主人公もそうなんですけどここに書かれている土屋っていうキャラクターもこれもねきついというかこれ分かりやすいかどうか分かんないんだけどピンポンに悪魔っていうキャラクターが出てきたんだけどそれに近いところがある。誰にも負けないぐらい将棋を愛してるんだけれども誰よりも才能がないんですよ。
うん、
まあ、才能はあるんでしょうけど、プロになる才能はない。なんだけれども、今の状況としては、たまに将棋で初心者をいじめて、嘘を晴らしているようなキャラクターだったんですけども、その主人公と出会ってしまうことによって、その将棋への情熱を取り戻していくっていう。
それがもう、ダンコンさんの言う、誰もが心に土屋を飼っているというか。
そうそう。まあ、全部ですよね。やっぱりどうしても、そう、主人公はやっぱり超人ですからね、
うん、
プロになれなかったとはいえ、でも土屋っていうのはすごく人間臭い。その主人公がプロを目指すっていうことをバカにしたりもするんだけれども、本当は誰よりもプロになりたかったのは自分だし、
うん、
そっからやはりプロを目指そうと思い直すっていうのも、土屋というキャラクターなんですよね。そういうところも含めて、やっぱりすごく人間臭いですし、誰の心の中にも土屋がいるっていうのはすごくよくわかる。
手塚治虫のリボンの騎士と将棋の騎士とリボンをかけてるっていう、ちょっと言葉遊びのセンスも感じますね。
そうですね。で、これは同胞か非胞かわかんないですけど、来週完結です。
お一気読みできるじゃないですか、そうそうじゃあ。
多分全8巻で一気読みできますので。
ああ、いいな。
ぜひおすすめでございます。はい、お便りは終了でございます。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあそうそうベストワンに行く前にジャンル漫画をいくつか紹介しときます。今は異世界転生ものが流行りなんで
ばっかですね。
ね、矢神よりの異世界無双、矢神よりってあれ、
キングオブファイターズの
そう。やっぱりね、僕たちが異世界転生に向けて思うのは、何も知らん奴が無敵の活躍するのがやっぱり気に入らないわけじゃないですか。はい、でも、矢神よりが無敵の活躍したら、やっぱり矢神だよねってなるからね。
世界一かっこいい服着てるね。
そうズボンの間になぜかよくわかんない紐がついてるね。
もう世界一かっこいいよね。
ね。
中二心を。
そう
くすぐり放題のね。
はい。その発想はいい発想でした。異世界もね、だんだん極まってきてるなって思うのが、異世界ヤンキー八王子ですね。福島博正先生。もうね、異世界転生っていうのが、やっぱりもう一つのジャンルになりつつあるんで。
うん、もうでもなんか漫画屋さんとか行っても。
異世界とかありますもんね。
あります。
そうそう。だから、異世界転生ものが、ワンパターンっていう批評自体が、もう完全に的外れになってるんですよ。だってジャンルだもん。
うん、
ね、ゾンビものがワンパターンっていう人なんかいないですよね。
確かに。
そうそう。だから、ジャンルになってくるとどうなっていくかというと、ジャンルごとのクロスオーバーが始まるということで、
はい。
はい、今回ご紹介した異世界ヤンキー八王子です。はい、内容はもう別に紹介しなくていいでしょ。そういう漫画です。はい。そんな感じ。こういう変な異世界漫画もあったなっていうことで、ふかふかダンジョン攻略記っていう、これはまあ多分ご存知ないと思います。かける先生って、これも多分ご存知ないな。マイナーな雑誌で、暗いファンタジー漫画ばっかり書いてたことでおなじみのかける先生なんですけど、
はい、
このふかふかダンジョン攻略記、なんかちょっとね、ふかふかした名前のタイトルなんですけど、うん、これ何かっていうと深き深地のダンジョンっていうすごく厳しいダンジョン
なかなかすごい重い言葉ですね。
そうそう、不可気不可知のダンジョンを略してふかふかダンジョンって書いてあるんですけど、はい、これね、異世界転生ものなんですけど、異世界転生の意味全くないんですよ。
はい。
だって、あの、主人公めっちゃ普通の人ですし、うん、この主人公がダンジョンを攻略するために、ありとあらゆる地味な工夫をしながら、ダンジョンを攻略していく話なんで、それ別に異世界でやる必要なくねっていう、そういう話。今まで散々ですね、暗いファンタジー漫画を描いてきたかける先生の面目躍如といった形ですね。ダンジョン攻略に無敵の戦士は必要ないというやつですね。
はい。
一番大事なのは、ダンジョンの危険か安全かを判断する、偵察。
うん、
その次に大事なのが、相手に気づかれる前に攻撃する遠距離攻撃弓矢、
うん、
で、その次に大事なのが槍っていう。
なんかもうあるんですか、定説がそういう。
あ、これあれですね、もう軍事の話ですね。
なるほどね。
可愛らしい萌えで、チッパイがね、オタク好きそうな。チッパイがこう、ロリ系のね、
まあまあ、
描写もありつつ、
まあ、まあ、デカパイもいっぱいありますけどね。
何も攻略していく
そうですね。
わけですね。
はい。いや、でもこれ本当ね、なんで異世界転生なんだろうなって、でもそれはもう、ジャンルとして人気合うからね、うん、っていう。それだけが言いたかったです。
うん、
はい。で、次、ジャンル漫画。久しぶりに出たなぁ。あの月に向かって打てっていう、めちゃめちゃストレートな高校野球漫画。作者が、丹川和幸先生。河合克俊先生って知ってます？
河合克俊先生ですか？
あのね、
代表作は。
モンキーターン。
お、はい。
帯をギュッとね、の河合克俊先生のお弟子さんです。河合克俊先生って、どんなイメージあります？やっぱ、地味だけど、堅実な漫画ってイメージ合うと思うんですけど、
はい、
まさに
イズムをつい
だ、そんなイズムをついだ、ただただ地に足がついた、だけど面白い高校野球漫画、最近なかったですよねっていう、うんうん、
はい、
あの最近のお気に入りです。というか、読んでたあの河合克俊の漫画を読んでる錯覚に陥ります。あと、ずっとなかったラグビー漫画、はい、ノーサイドクエスト、吉本拓郎先生ですね、
はい。
ラグビー漫画ってなかったですよね。
なかった。
まあ僕が一番好きなのは中井松吉のゲインっていう昔少年サンデーでやってた作品ですけども、
はい、
おそらくもう覚えてらっしゃらないぐらいマイナーな漫画なんですけども、だから去年ラグビーワールドカップがあってあんだけラグビー盛り上がったのに、はい、漫画界として何のキャンペーンもできなかったという、うん、忌まわしきラグビー漫画の世界なんですけども、ようやく出ましたね。これ今年の上半期に出た作品なんですけども、ノーサイドクエストということで、ラグビーをロードプレイングゲームに見立てた、そういう監督が主人公の漫画でしてね、ラグビーは強い選手が複数人いても勝てないスポーツなんだ。選手と魔法使いと僧侶が揃ってないと勝てないというチーム作りから始まる漫画でございます。まあ漫画としてちょっとまだ作家さんの力量が足りないかなと思うところはあるんですけれども、この漫画家さんってですね、これがあのおそらくはデビュー作なんですけど、僕は調べた限り単行本出てないんで、ただずっとラグビーやってて、ラグビーの漫画が書きたくてずーっといろんなところに持ち込みしてて、ようやくこのブームに乗って単行本出すらしいで、やっぱりこういう情熱があったらね、期待しちゃうよねっていう、
ま
あそんだけの話なんですけどね。まあその分やっぱりそういった面白さあります。漫画としての面白くなさって、例えばもうラグビーのシーンの迫力が全然ないとか、まあそういった問題はありますけれども、もしかしたらね、これからこの先生がスラムダンク級に面白くなる可能性だって秘めてますんで、伸びしろだけはありますし、というかあのスラムダンクの初期の頃なんて全然面白くなかったわけですから。
確かに。
だからちょっとそれはこれから先期待したくなっちゃいます。まああの本当ラグビー漫画なかったんで、ノーサイドクエストおすすめしときます。ジャンル漫画最後、これから増えるでしょう、 e スポーツ漫画。
お、出ましたか、ついにそういうものが、
はい、梅先生、これ東京トイボックスっていう作品で有名な梅先生なんですけども、はい、それがあの東京トイボクシーズっていう続きもんかなって思うんですけど、物語のつながりはほとんどないです。東京トイボックスっていうのがゲーム開発のドラマだったんですけど、これは e スポーツ部がある高校の青春漫画になってます。今ちょっと e スポーツ漫画流行り始めてます。あの最近もジャンププラスでゲーミングお嬢様っていう、お嬢様があの e スポーツにあの打ち込むギャグ漫画が始まりましたし、今年の下半期ぐらいにはだいぶ出そうってくるんじゃないかな、
うん、
この東京トイボクシーズに関してはいつもの梅先生の漫画が好きだったらいつものあんな感じなんでおすすめです。
e スポーツの漫画っていうのはちょっと新鮮だな。
はい、じゃあ今年の1位これ発表しておきます。今おそらく一番勢いのある漫画はこれだと思います。作者豆腐先生のレベル1魔王とワンルーム勇者、こういう作品です。
レベル1魔王、
はい、レベル1魔王とワンルーム勇者、はい、私が作った造語なんですけども、アフタークルセイドものっていうのが20年ぐらい前から、まあ、ちょこちょこ出てきてます。何かっていうとですね、英雄たちが力を合わせて戦って平和を取り戻した後の英雄たちを描いた作品です、うん、アフタークルセイド。あんまりねパッと出てこないんだけど、まあこのレベル1魔王とワンルーム勇者と一番よく似てる設定なのが、魔王勇者、魔王勇って作品が昔あった、覚えていらっしゃいます？
アニメ、存じ上げないですね。
小説で漫画が何冊か出てアニメになったんですけど、はい、それは何かっていうと、魔王を倒しに来た勇者と魔王が年頃になる話です、うん、魔王がめっちゃおっぱいでかい可愛いお姉ちゃんで、あの勇者と魔王が年頃になる話でした、確かで、うん、ザスは説明、はい、まあそれはいいんですけども、これもまあテーマ的には似た形になります。これどういう話かというとですね、勇者が魔王を討伐した後の世界です。国の敵を退治した英雄というのは、その敵を退治した後にどうなるかというのはもうほぼ歴史が証明しています。こうと死して総区になるという言葉がありましてですね、うん、英雄の末路というのはほとんどが悲惨なものになります、うん、でこの作品もあの同じような形でですね、世界を救う活躍した勇者がワンルームで貯金を食いつぶして一人暮らしをしている、うん、まあそういったところに魔王がやってくる、うん、ここにあのレベルマン魔王と書いてありますけれども、魔王が時間が経って復活したんですけれども、力をまだ取り戻してない状況で帰ってきます。でそこで勇者に会いに来たところで話が始まるんですね。
なるほどね、
はい、昔自分を倒した旧敵に会いに行ったらですね、落ちぶれてワンルームでニート生活をしているという形です、うん、でまあそこからはですね、軽めのコメディですね。思い出すのは10年前ぐらいにあったあの戦闘お兄さんって覚えてらっしゃいます？
あ、はい、
あんな感じでですね、本来はすごく高貴な存在っていうのが日常生活する、うん、まあ、そのギャップを楽しむコメディとして序盤を進んでいくんですけども、だんだん話が不穏な方向に進んできまして、国の陰謀に巻き込まれていくんですね。この話の中で出てくるのが、勇者と戦士と僧侶と魔法使いで、魔法使いはまだ登場してないんですけども、勇者と戦士と僧侶が今メインでキャラクターとして出てきます。で勇者はさっきも言った通り一人暮らしのニート生活をしてて、僧侶は軍部の長官になっています、うん、この人は出世しました。で戦士は国の端っこに飛ばされて、そこで独立国を立ち上げる形になるんですね。でやっぱり僧侶と戦士の間でですね、完全に立場が敵同士になってしまうんですね。で当然ながらですね、敵同士になるんですけれども、実際やってみたら昔の仲間のまんまなんですね、うん、やっぱりそれは。で、最終的にはですね、今これ3巻まで出てるんですけども、うん、最新の連載まで行くと、戦士と僧侶が命をかけた殺し合いに発展してしまいます。ずっとその主人公の勇者はですね、自分には関係のないことだと傍観を決め込んでいたんですけれども、さあどうなっていくかっていうところで今連載になっています、うん、まあまあこういうストーリーとりあえず説明しましたけれども、まあストーリーというよりはすごく漫画がうまいですね、この豆腐さんという作者の方は。個人的には鳥山明の再来に近いところまで目指せるんじゃないかと思っています、うん、多分ですけどスクリーン等ほぼ使ってない、多分一人で書いてる。だから連載速度めちゃくちゃ遅い。でかつそのシンプルな線なのにすごく魅力があって迫力があります、うん、特に戦闘シーンなんかは鳥山明を思い出す、
うん、
めちゃめちゃかっこいい構図とめちゃめちゃかっこいい小回りで見せてきますね。おそらくこれから注目される作家さんだと思います。ただ残念ながら冒頭で紹介した次に来る漫画大賞では一つも名前が出てきません。
引っかかってなかった。
はい、というわけで下駄吐かせすぎかなとは思うんですけども、うん、ベストワンで紹介しました。
まあラジオ食堂的1位。
そうですね。まあただ読んで損をするような作品じゃないと思います。まあこれから先必ず頭角を現す作家さんだと思いますんで、今のうちにチェックしてみてください。
はい、
はい、はい、というわけでですね、今年もたくさん面白い漫画がありまして僕は幸せでした、うん、ありがとうございます。ちなみにトシーさんは漫画関係はなんか面白いのありましたか？
僕はもう最近ネット漫画ばっかですね。
あ、本当ですか？
ピッコマっていうのも使って。
あ、まあ、紹介するの忘れてた。六本木クラス。
あ、そうですね。
話題になりましたね。
はい、読みました。
イテオンクラス。その、イテオンクラスっていう海外の漫画があって、それがドラマになって、それがネットフリックスで世界中で大ヒットしたんですよね。それが日本にやってきて翻訳されて、イテオンって韓国のすごい繁華街なんですけども、それが六本木クラスっていう名前に変えて、日本の物語として連載されてるんですけど。
あ、そういうことだったんですね。
そうですね。なんかあれでもほとんど元の韓国の漫画と一緒らしいですよ。
あ、そうです
か。そうそうそう。いや、だからあれ、細かいところで車のエンブレムがヒュンダイっぽかったり、うん、明らかに日本じゃない描写があるんですよ。
なんかでもそのネット漫画で、その熱くなってるような漫画っていうんですか？なんか例えば、その六本木クラスもそうだし、あと、復讐のどっこ。
あ、そういう知らない。
なんか、それも全部韓国原作で、ちょいちょい、こう、韓国屋で焼肉、サムギョプサルで食べてたりとか、焼酎飲んでたりとか、
ね。六本木クラスもな、めっちゃ長い橋、はい、めっちゃ長い橋。
そうそうそう。
どう見ても六本木じゃねえだろうっていう、描写が挟むんですけど、あれはもう完全に島工作だよね。
まあね。
いや、まあ、それがあかんって言ってんじゃなくて、まあ、面白いフォーマットってこれよねっていう、主人公、そうが。
なんかカチッとハマってますよね。
そうそう。
こういう流れだろうって思うんだけど、うまく乗っからしてくれるという。そうそう。
見た目も魂も両方かっこいい主人公が、権力者にめっちゃね、はい、嫌がらせされたけど、はい、信念を持って立ち向かって、どんどん乗り越えていくっていう。
そうですね。
いや、もう、最高って。
ネット漫画ばっかですね。あ、でも坂谷さんが前紹介してくれていた、寄生獣の。
あ、寄生獣リバーシー。面白いですね。
あれと、坂谷さんが熱くなってたって言ってた、なんとかジャンプの3人の三角関係の学生の恋愛もの。
青のフラッグ。
青のフラッグ。
青のフラッグ最高やった。オチもほんま最高やった。
もう終わったんですか？
終わった終わった。
あ、そう。
オチ最高よ、もう。いや、もう言っちゃうけど。
はい。
結局三角関係。
え？
そう。
一人の女性を巡ってたはずなのに。
そうそうそう、そう。マジだって。いやー、最高やった、あれ。しかもそれもちゃんとね、積み重ねがあるから、うん、それが、まあ。
自然なんですね。
いや、自然とは言えないけど。でも、不自然とも言い切れないんだよね。そこまで持っていた作者の力量に対して、やっぱ拍手を送りたくなる。イテオンクラスというか、六本木クラスに読んでて思ったんだけどさ、韓国でも告白とかすんのねって思ってさ、はい、なんか告白は日本の文化だとか言ったりするじゃないですか。
そうなんですか？
そうそう。だって海外のドラマとか映画とか見てたら、告白もせずにいきなりブチューとやってセックスパンパンパンってしたりしだすやんか。
まあ、スピード感ありますよね。
そうそうそう。だから告白とか窓っこしこうしないじゃないですか。うん、ハリウッド映画とか見て、うん。で、告白を重視するのは日本の文化って聞いたことあるんですけど、韓国でもね、そういう窓っこしことしてるんだ
なって。でもなんか恋愛ドラマはね、その韓国の方がちょっと純愛感があったりしてね。
ああ、そっか。ああ、そっか。まあでも昔の韓国の映画とかね、見てたらやっぱ告白しとくかな、確か。やっぱ似てるよねって、韓国と日本で。
そうですね。恋愛感はなんかとってもいいですね。
恋愛感もさ、文化も、
はい、
だってヒットする内容だってさ、イテオンクラスとさ、半沢直樹ってほぼ一緒の内容やん。大雑把
で。そうですね、うん。もうほとんど一緒。
さっきも言ったように、見た目も魂もかっこいい男が、権力者に立ち向かっていく復讐物語でしょ、はい、うん、一緒やんでなわけ。いや、一緒やんって、これディスってるんじゃなくて、それが最高だよねって言ってるだけだけど。
そうですね。面白い。
うん、似てるよねって思う。
ぐらいかな。まあ、そのラジオ食堂で紹介してくれる漫画は面白そうだから気になりますよね。
うん、ぜひぜひ。読んでみてください。
あれ、坂谷さんが読んだ、もう完結してる漫画で最高だった回聞きたいな。
まあ、美味しんぼですけどね。当然当たり前ですね。
美味しんぼですか？
美味しんぼです。あれ、至高です。至高の漫画です。
美味しんぼね。
サシマンジャパンですって出てきた時、ちょっとどうしようかと思って。サシマンはあかんでしょ。
マンに刺したらあきまへんわね。
マンに刺したらあかんでしょ。謝んねやからいいけど。サシマンジャパンでーすって AKB が出たらあかんでしょ。多分でき
る。なんかサセマンっぽいですよね。
サシマンもダメでしょ。
両方ダメですね。
毎度おなじみ編集後期坂谷でございます。今回はですね、恒例の坂谷が選ぶ漫画ベスト3という形でですね、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。先週プログレ会、今週漫画会という形でですね、ちょっとラジオ食堂の趣旨とは外れる会が続いてしまいまして、坂谷は今非常にドキドキしております。まあただ来週からはコメント会ということで普通のラジオ食堂に戻りますんでですね、ぜひ来週からも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。ではでは、恒例と言っちゃいけませんが、今回の事実5人のコーナーでございます。今回はまあ当社費若干少なめとなっておりましたが、結構ありましたので、ここで全て訂正し謝罪いたします。申し訳ありません。一つ目なんですけれども、こちらはちょっと重大な間違いでして、放送内でですね、リスナーさんの名前を間違えております。漫画を紹介してくださったリスナーさんをですね、私フラウだったものさんと言っておりましたが、こちらフラウだったかもしれないさんの間違いです。本当にやっちゃいけない間違いをしてしまいました。これからないようにいたします。訂正し謝罪します。申し訳ありません。で、あとラーメン最有機のですね、作画担当の方をですね、私放送内で河合ひとしさんというふうに言っておりましたが、これさっき調べたら河合炭さんの間違いでしたね。訂正し謝罪いたします。申し訳ありません。ラーメン発見伝、ラーメン最有機が生涯ベスト級に好きだ好きだと言いつつもですね、作画の人の名前間違ってんなよと皆さんお思いでしょうけども、間違ってしまうんですね。はい、申し訳ありませんでした。で、次はですね、あの月に向かって腕という野球漫画を紹介しまして、その作者の名前をですね、三川和幸さんと私言っておりましたが、こちら調べましたら寒川和幸さんの間違いでございます。はい、訂正し謝罪いたします。で、次はこちら細かい間違いですね。放送内でアスメシという漫画を紹介しておりまして、私その柔道着を着た女の子と男の人の関係をお兄さんと言いましたが、こちらのお父さんの間違いです。訂正し謝罪いたします。申し訳ありません。結構間違うんですよね、そういうの。はい。で、あとリボーンの騎士という漫画を紹介いたしまして、私8巻で完結ですと言っておりましたが、こちらさっき調べた7巻で完結の間違いです。申し訳ありません。毎週ビッグコミックスピーチで読んでいましたんで、単行本の関数間違えておりました。申し訳ありません。ただね、先週最終回でしたけど、本当にいい最終回でですね、優秀の美を飾えたかなと思っております。まさに夢すなわち呪いというですね、この言葉にちょっとでも引っかかりを持たれた方はぜひ読んでいただきたく、絶対どこか刺さるものがあると思いますんで、本当にいい漫画になったなと思います。リボーンの騎士です。次は間違いじゃなくて補足がいくつかあります。一件見逃し漫画がありました。これ単純に忘れてただけなんですけども、忍者と極道というですね、めちゃめちゃ濃い異能力バトル漫画がありまして、こちら近藤慎介さんという方が抱えてて、講談社の漫画配信サービスのデイズというところで連載されている漫画作品なんですけども、私1位を紹介するときに、これが今一番勢いのある漫画ですって紹介しましたけども、いやいや、忍者と極道も同じぐらい勢いがありましたね。これは今年連載開始したんですけども、連載1回目からほんとフルスロットルに濃いバトルに次ぐバトルという形でですね、まあ例えばジョジョの奇妙な冒険であったりですね、例えばシグルイであったり、覚悟の勧めであったり、まあそういった作品が好きな方は絶対ハマる、まあというか、つまり私ということなんですけども、最高最高とね、100回ぐらい叫びたくなるような、そういう作品でございました。じゃあ紹介ちゃんとしろよという話なんですけどね。はい。まあこの作品はですね、デイズというサイトで無料配信されてますんで、もう実際読んでもらう方が早いんですけど、しかも今この放送が配信されるですね、9月10日現在最新回である第33話がまたすごくド厚い1話だったんで、これをね、途中からでも読んでいただけたら、まあ大体のノリが分かっていただけるかなと思いますんで、ぜひこちらおすすめしておきます。近藤慎介さんの忍者と極道、こちらもぜひチェックしてみてください。もう一丁、レベル1魔王とワンルーム勇者という漫画を今回上半期1位という形で紹介させていただいたんですけども、これに関して編集しながら、あの話すの忘れてたなっていうのがありましてですね、もちろんこの漫画を押させていただいたのは自分と世間との評価の乖離、ギャップ、つまり僕はすごい面白いと思っているのにあんまり騒がれてないよねっていうのが一番大きな理由ではあったんですけども、もう一つ僕の頭の中にあった話っていうのがですね、今年の上半期に僕が感じた ては結構大きめな違和感というのがあって、今年の4月ぐらいに覚えてらっしゃいますかね、グレートフルフォーザヒーローズ、英雄にありがとうキャンペーンというか運動というかそういうのがあったんですね。で、これどういう内容かっていうと、そのコロナ禍の最前線で命をかけて働いている医療従事者の人たちに向けてありがとうという意味合いを込めて、グレートフルフォーザヒーローズっていう絵を漫画家さんたちがツイッターとかで上げる、そういう運動だったんですけれども、もちろんこれは美談のように扱われてたんですけども、すごい恐ろしい話やなと当時した方には思ってて、まあ、例えば自分が英雄のように扱われるってすごい怖いですよね。英雄の仕組みっていうのは本編で触れましたけど、すっごい残酷な仕組みで、つまり人間性を社会のために捨てろって言ってるようなもんなんですよね。利己ではなく利他で働けというか、まあ、もっと言えば社会のためにお前は死ねと言ってるのと同じだと僕は思うんです。で、それをここまで気軽に他者に投げつけられる感性、英雄という言葉を、まあそれは無邪気っていうことなんかもしれないですけども、僕にとっては吐き気を催す邪悪に限りなく近い感覚と思ってしまいます。まあ無論ですね、当時僕と同じような違和感を表明する人っていうのをたくさんいたと思うんですけども、まあ美談としての扱いも多かったんで、どうなんだろうなと考えていました。バンクシーもね、この違和感を風刺画に描いてましたね。子供のおもちゃのように使い捨てにされる英雄たちっていう感じで、まあこの英雄たちっていうのはもちろん医療従事者のことですけども、まあというわけでですね、まあ長々と語ってしまいましたけれども、今回ねこの作品レベル1魔王とワンルーム勇者を選んだ背景には、そういった僕の思いもあったということでですね、まあ英雄という存在、英雄という仕組みというものに対して一度考えてみていただきたいなと感じた次第でございます。すごく荒削りなところもありますけども、とてもいい作品ですので、ぜひ読んでいただければなと思います。はい、んなとこっすかね。というわけで来週はコメント会です。で、その次の週は多分休みいただくような気がします。プレイバックになるんじゃないかなという感じで、その次の週がニュース会ということでございますね。というわけでですね、ラジオ食堂これからもよろしくお願いいたします。Thank you.